イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
最近気づいたこと、森田童子さんがお亡くなりになられてました。ちょっとびっくりしました。池田です。
4月ですってね、結構前でした ね、
ね
だからジャスラックの広報、開放誌みたいな、
ね、そう
なんですよ。実はみたいな。ジャスラックが意外とそういう情報に見てるって。森田童子さん、どういう思い出がありますよね。
もうこれはもう普通。
ああ、野島伸司。
高校教師。
高校教師。はいはいはい。
いやでもこれはね、うん、本当あの身震えする感じは、うん、やっぱこう記憶に残ってますよね。
トラウマですよね。
まあ、トラウマっていうか、うん、まあ、トラウマと言っていいのかもしれないけど、まあ、自分の体験じゃないからね。
あ、まあまあそうですね。
だけどなんかこうドラマ見て、うん、うわーみたいなのとか、うん、あとそのあのだからなんつうのかな、悲しい物語じゃないですか、はい、あるちょっとなんか性的な盗作みたいな、うん、だけど、うん、僕たちの失敗っていうタイトルだけど、はいはい、非常にこう優しいさ、うん、可愛らしい声で、うん、でもそのギャップみたいなことがぐっとくるんだみたいなこととかを、うん、まあなんとなくしたけど、そこでもうバシコーンとくるみたいなのもあって、
うんうんうん、
ちょっとそういう意味ではあの記憶にも残るし、うん、あとじゃあ森田童子イエーっつってフェスに来る感じじゃないじゃん、うん、
フェスで歌ってたらすごいですね。
でもなんかそことっても綺麗に線を引いてたのか、まあ、たまたまそうだったのか分かんないけど、うん、まあ、そんな感じがして、
うん、
まあ、結果ですよ、結果ではありますけど、はい、もうそういう風になんかこう音楽の世界とか、うん、作品の世界のためだけに従事して生きるっていうのって、はい、まあ今でもさ、そういうことってこうなじられるじゃない。だって物がいいことは分かってるけど、それをどう PR するところまでだみたいな話もあるけど、でもそんな中であの声とあの、まあ、たまたまドラマで流れたっていうことではありますけど、まあいろいろね、本当宣伝があるはずなんだよ。だからそれがいらないとは言わないけど、その美しさたるやさ、
はい、
でそこにしか記憶がないわけ、
うん、
実は森田童子が位置がどうでとか、うん、そんなこと全くないわけ、うん、あの声と作品だけしか知らないっていうのとか思うと、
うん、
あ、なんかすぐ思い出せちゃうし、
うん、
なあとか思います
し、すごいですよね。
そうそう、だからまあね、残念って言い方もまあありますけど、なんかすごいよね、すごい一個だよね、うん、他にもいろいろあると思うんですけど、うん、さあちょっと長くなりました。
はい、全然変わる。
会見の種ということで、
はい、寺さん。
僕はですね、
はい、
毎年、
はい、
あの行かなきゃいけないと思って決めてるのがあって、
おお、行かなきゃいけない、
まあ、NHK の放送技研、
はいはい、この前紹介しましたね。
そう、そしてあと、最近あのゲームマーケットってい うボードゲームのお祭り、
はいはいはい、うん、
そして東京おもちゃショ
ー、
これにはねもう義務みたいな感じで、
もうずっとですか、ここ数年は。
もう記憶の限りだと3年4年後ぐらい行ってるのかな、まあ、そんな大して行ってないね。そしたらね、
いやでも毎年行くとなるとね、なかなか場所も遠かったりしますからね。
まあビッグサイトなんだよね。あのゲームショーは確か幕張とかなんですよ、はい、
あ、そう
か、幕張はきついからね、都内的にはね。
ビッグサイトもそんな交通アクセスいいとこじゃないじゃないですか。
まあ1時間もあれば全然行けちゃうからね。
まあまあそうですよね、そうですかね。
で、まあ、なんで行きたいのかっていうとなんですけど、はい、まあ、簡単に言うと、はい、まあ、その日本中のおもちゃメーカーの、うん、まあ、日本一というか、
はい、
こういうふうなものを出しますよと、
うんうん、これからね、
で全部の期間は一般向けじゃない期間もあるわけですよ、
は
い、
あ、そうなんです。あ、よくまあ展示場はそうですね。
そうそうそう、あの業者向けのものが7、8かな、うん、
あの平日に
木金にやってて、
日中ね、
で土日が一般向けなんですよ、
はいはい。
ちょっとお恥ずかしいんですけど、うん、僕あの仮面ライダーとか、はい、なんとか戦隊とか、
はい、
うん、まあそれぐらいかな、
はい、
さすがにプリキュアまで僕ちょっとカバーしきれてないんですけど、
はい、
ちょっとその子供向けなもののコンテンツに割とこう、はい、興味があって、
まあ、子供向けじゃないですけどね、もはやね、戦隊ものってね。
もはやですから、その辺が難しいんですけど、
大きい子供向けというか。
そうそうそう。で、まあ、別にそういうのもあれば、やっぱ木のおもちゃとかもあればさ、はいはい、最近だとちっちゃいドローンとかね、
うんうん、
あと、プラモデルとかもあるし、はいはい、あと RC カー、ラジオコントロールカーとかもあったりとか、うんうん、あとまあパズルとかもあるし、はいはい、なんか光線銃みたいなものとかもあるし、
はいはいはい、うん、
そういろいろなおもちゃがあるんで、その子ども文化っていうものをどうその経済が、うん、あのコミュニケーションを取りながら、
はい、
それ子どもってやっぱそのすごく残酷でさ、
はい、
すぐ飽きたりするわけ。
そうでしょうね。
で、そのでも飽きなさせないための工夫っていうのもあるけど、はい、あんまり飽きさせないっていう、なんていうか、上手に飴あげ続けるっていうのも危険な感じもして、
はいはいは
い、やっぱいい飴じゃなきゃダメだみたいな、
はい、
やっぱ木のおもちゃの方がいいとかさ、いろいろその引き合いがあるわけですよ、
はい、
まあ、それでもやっぱ日本のおもちゃある種優れてるっていうか、
うんうん、
キャラクター商品としても優れてるし、
はい、
まあ、子供にちょっとある種味がきす、あの濃すぎるっていう批判もあるんですけど、
うん、
例えばキャラクターをつけるちゃうことで、
はい、
あの例えば積み木とかの本当に、うん、あの支えたい伸ばしたいみたいなところがそがれちゃうんじゃないかとかさ、
う
ん、あとプラスチックどうなのかとかさ、
まあ、
いろいろ意見はあるんですが、
ドラゴンボールドンジャラとかやってね、よく世界観でよく分かんなかったことがありましたもんね。
だから、まあ、でも最近あのボードゲームとかね、はい、そういうふうなものも増えたりとか、
うんうんうん、
あと幻冬舎エデュケーションだから、あの動物将棋のバリエーションが結構あった
りとか、はい、
そうそう、なんかサッカーのものとかね、
うんうん、
そういうのもあったりして、まあ、とにかくそういうのがいろいろあるんで、
はい、
それをちょっとザクッと見たいなということで、
うん、
まあ、毎年行ってるわけなんですけど、
うんうん、
まあ、個別な取材とかはね、きっとあの記事がどんどん上がっていくと思うんで、
はい、
そう
ですね、はい、
それ見ていただければと思うんですけど、
はい、
まあ、超簡単に言うと、
はい、
大きな会場2会場あって、
うんうん、
で、その2会場で、
はい、
あのドーンと構えてるのがバンダイのブースと、
はい、
それからの、うん、タカラトミーのブース、
あ、もう日本国内の、ね、大手2社ですよね。
でここが、
はい、
まあ、並ばなきゃいけないの感じのところなんですよ。そこだけ囲ってあって、
はいはい、
さらっと行けなくて、
はい、
まあ、並んで入るのってところになって、僕の行った時とあのタカラトミー50分待ちとかね、これも結構早かったと思うんですよ。
それって実際におもちゃで遊べるからそのぐらい時間かかるってこと？
遊べるという、
まあ、見るだけ、
一緒に写真撮ったりとかちょっと遊べたりはしますけど、がっつり系ではなくて、
はい、
まあ、キャラクターがとにかく多いんですよ、
うんうんうん、
ウルトラマンの等身大のキャラクターがそこにいるとか、
うん、等身大ってめちゃくちゃじゃないですか。
あ、嘘嘘、あの仮面ライダーの等身大とかね、そういうのがうわっと、例えば今だったら、うん、ルパンレンジャー対、パトレンジャーってのがいて、
はいはいはい、
タイトルがルパンレンジャー VS パトレンジャーだからちょっと長いんですけど、
はあは
あ
は
あ、お互い3人ずつ出てるの。でそれが仲間じゃないわけ、ずっと戦ってるの今のところ。
ルパン対パトですからね。
そうそうそう、でその3人ずつずっこがいて、
はい、
多分6体並んでるんだよねきっとね、うん、でその変身グッズみたいなのもあったりとかする。で、あのまだ本編では出てきてない、
はい、
あの7人目の戦士、
おお、フランファン
が、それがネタ情報として出てて、
なるほど、
でみんなそれをさ頭にかぶってるけど、子供はあの、まあ、ピカチュウの帽子みたいな感じで、
はい、
そういうのかみんななんかかぶってる、何らかしら、うんうんうんうん、それ配ってるんですよ。
へえ、
まあまあね、みたいな、そういう、まあ、ちょっと、他のブースよりも、
はい、
まあ、美味しいっていうか、まあ、テレビタイアップみたいな感じだけど、うん、
なるほどなるほど、
まあ、ウルトラマンももちろんあるし、仮面ライダーもありますし、
はいはいはい、
まあ、みたいなものがブワーっとあって、
ファンがね固定しているという
の。そうそう、で、まあ、子供たちが行きたがる、
うん、
並ぼうと、
そう
で、すぐ近くにはステージがあって、そこでまあポケモンのなんか声優さんが歌を歌ったりとか、
おーおーお
ー、これからプリキュアが来るよみたいな、
それ
みんな応援してねみたいな、
うんうんうん、
そ
ういう
のやったりとか、そういう感じのところがあって、で1階では、
はい、
その今言ったブースの外側でステージがあって、もうそこもすごいよ、なんかもう、まあ、ただなんですけど、
はい、
基本的におもちゃショー自体がね、
はいはい、
そこに、まあ、子供たちを連れた大人ぞろぞろ、まあ300人ぐらいいるのかな、
はいはい、
その、まあ、外で、
うん、
ステージがあって、
はい、
そこにまあプリキュアショーとかライダーショーとかがまあ行われていると。
そのお金払わなきゃいけないのね、豪華ですね。
メルちゃんと仲間たち仲良しステージショーとかね。
それ何のキャラですか、メルちゃんって。誰ですか、
メルちゃん。たぶん
ハローキティってことですか。
違う違う、たぶん哺乳瓶かなんか加えてるやつかな。 あと怪盗戦隊ルパンレンジャー対警察戦隊パトレンジャー賞ね、
賞やってるんですね。じゃあ3対3で
そうとかあったりとかして、とにかく子供が顎外すぐらい楽しい日なのよ。
それ気になるの、僕シルバーファミリーと遊ぼう若くステージショーって、これ何するんですかね。
シルバニアファミリー、
あ、ごめん、シルバニアファミリー、
今でもシルバニアファミリー大人気だから。
あの人形でどうやってやるんですか、それとも着ぐるみで出てくるか。
ショーは着ぐるみだと思います。
着ぐるみなんですか、言った
らめちゃめちゃでかいとこだからね。
シルバニア顔着ぐるみにすごい世界観。
そんなことは大したことじゃないよ。
もうあるんですね、そういうのが。
いや、だって実際のシルバニアファミリーのブースでは、はい、シルバニアファミリーの、はい、まあ、でっかいお家とか、
はいはいはい、
それから、まあ、あのちょっと固めであの毛並みのある人形とか並んでたりするけど、はい、あの人形をデコレーションするための飾りを作るパーツってのもあって、はい、その首ネックレスをきっと作るんだろうね。そのネックレスを作るためのその一個一個のパーツを、はい、あの集めて作ろうみたいなブースとか、はい、それをあのシルバーファミリーが食べるケーキを並べるなんかケーキ棚みたいなのがあって、一応写真を見ると、
はい、
普通のケーキ屋さんみたいな感じになってる、はい、とにかくね、子供だ向けだからみたいな、そういうことを言うともう全然あの外れちゃうみたいな。
視点が虫の視点どころじゃなくなってますよ、すごい
し。そうで、まあ、あの話していくと一個一個話していくとキリはないんで、ね、あのなんですけど、まあ、僕の印象では今回、はいはい、チーク玩具っていうものが結構どっしりと、はいはい、
知って育てる、
はい、あの元々あの教育玩具って多いんですよ、はいはい、やっぱクモンなんかも、はい、あのおもちゃ出してて、そうですね、はい、クルクルチャイムっていうのが、はいはいはい、超人気なんですけど、ただ頭の上から入れてクルクルクルってチャリチャリってなってポロって出てくるだけなんですよ、はいはいはい、これが超ヒットで、
ヒットしてるんですね。
あの赤ん坊から、まあ、ちょっと 5,6 歳ぐらいまではずっとやってるんだって、はい、もうただ入れて出して入れて出してみる、ずっとやってる。
人間の排泄行動みたいですね、
入れて出してることなのかな、なんかわかんないけど、うん、まあ、まあそういうちょっと現象的な動きを楽しんだりもするパターンもあれば、最近はあのプログラム教育っていうのが小学校とかで始まるから、そのためにまあ簡単なプログラミングっていうものができる、しかもそれがモノでできるみたいなのが結構多くて、まあ任天堂ラボみたいな形でやってるパターンもありますけど、なんかちっちゃいこう板みたいなパネルがあって、その板を並べるとその板状に車が動くみたいな、でそれどう並べるかとか、でさらになんか紙で作ったか、なんていうのプラモデルというか紙アートみたいなものに、ね、あのゼンマイとかギアみたいなのつけると、その紙が動くみたいな。
任天堂ラボみたいですね。
そうまあまあちょっと違うけど、あの紙工作とそういう駆動する部分を組み合わせた遊びとかいうのがあったりとかして、ちょっとその一工夫技術を加えることで、まあなんていうかその仕組みを感じたり、まあ仕組みを使ってさらに応用するみたいな、子どもの応用力を育てるみたいな玩具が結構あったんですよ。だから、まあ、プログラム教育というのもあるし、その技術者を育てるという意味合いもあったり、はい、うん、まあ、元々のチーク玩具の流れもあるんですけど、うんうん、そういうふうなものが結構メジャーなラインに乗ってきてるんで、まあ、だから任天堂ラボはそういうところを、まあ、率いてもっと盛り上がっていってもいいし、そのやっぱ楽しいじゃないですか、
はい、
あの学研のおまけとかなんかも、そういう裏側が分かるとかね、ちょっと透明になってるのがあったりとかってよくあったと思いますけど、はい、そういうおもちゃがなんか割と目についたので、その辺とかはあのスマホ連動とかも結構当たり前なんですよ。けん玉と連動してるし、あスマホと連動してるけん玉とかね、
へ
いうのもあったりとかして、
なんか測定するんですか、
そのそれなんかね、敵が出てきてそれでけん玉でやっつけるみたいな、
なるほど、
感じのやつだったり、
けん玉やっつけるやつだったんだね。
あのけん玉の刺すとこで刺してるわけじゃない、
あしますか
ちゃんとあの玉を使
ってヌンチャクみたいな、
ヌンチャクみたいなのか分かんないですけど、
こう戻すと、まあ、そういうのあるんですね。
まあでも普通にスライムみたいなものもあったりとか、
はいはいはい、
まあいろいろなパターンでありましたけど、うん、だから僕が見る限りその子供のねおもちゃっていうのは全然こう廃れてないなという感じもするんですけども、ということで、まあ、ちょっとねおもちゃショー、ね、ゾイドなんかも復活したりとか、世代ですかね、どうですかね。
ゾイドって復活したんですよ、ずっと
何度も復活してんだよね。ゾイドワイルドってのが始まるんですけど、まあ、アニメでやるんですけど、結構ねあの前よりもちっちゃいのに、こうちょっと尖った感じの 流線形な感じで結構かっこよかったりとかね、まあ、とにかくもうなんか拾っていくとキリはないんですけど、
はい、
まあ、あの東京おもちゃショーで子供たちが元気だなという、
は
い、あとアンパンマンの、はい、アンパンマンパンがあるっていうのでおなじみなんですけど、
はい、アンパンじゃなく
アンパンマンのパンが飾ってあるんですよ、
はい、飾ってあるだけなんですか。
そう、
食えないんですか。
それはさすがに食えないでしょ。それ何度も何度もやってたらキリないし、ね、
だって作品の中で食うシーンあるじゃないですか。捕食するシーン、アンパンマンの顔を捕食するシーンあるよ。
食べられるのかな。
食べられるんですか。
いや、ちなみにこれあの今年のね、
はい、アンパンマン
写真ここにありますけど、
はい、
毎年
なんか焦げてないですかこれ。
ちょっとね、今年はね、ツヤを出してるんですよ。多分30周年だからグレード上げようみたいなこと。
30周年でツヤを出したらこうなったんですか。
そうですね、ちょっとほらテカテカしてる。
再現度は高いですね、確かにね、う
ん、でもこれが喋るんだよね。いやいやいや、劇中ではね。
あ、びっくりした。このこれは泣くな子供と思いました今、
は
い、
まあ、ちなみにあの昨年の様子はですね、はい、あの僕あのツイッターでちょっと上げてみましたね。
あら、
はい、あのどういう風に変わっているかとか、ね、
昨年と比較してのアンパンマン
比較、まあ、うん、変わらないけどね。
変わらないですか。ツヤが今年は出た。
そうそうそうそう、そんな感じもありますけども。
そんなのもあるんだ、
はい。ということでちょっと長くなりました。東京おもちゃショー2018、
はいはい、
まあちょっとレポート程度になりましたけども、
はい、今年のちなみにおもちゃショー一言で言うと何ですか。
一言では言えないけど、
まあ、地域系がやっぱ盛り上がってきてる。
地域系も盛り上がってたし、子供はいつでも元気っていう。
いいですね。
すごいよ、本当にすごい、はい、
子供さんがエネルギー吸収されますか。
吸収でもなんかやっぱ子供がいる空間になかなかいないからね、
うんうんうんうん、
大人になっちゃうと
確かに
本当隔絶してるじゃないですか、うん、自分に子供がいない限りね、
はい、
だからそういう意味では、うん、面白い場所じゃない。
じゃあ
東京おもちゃ美術館とはまた違いますけど、
おもちゃ美術館はなんか大きい大人の方が恐れですもんね。
いやそこは子供であっちゃう。
あ、そうなんですか。
そうでしょう。あそこも遊ぶことメインの場所ですから。今度あそこの話もしましょうかね。
そうですね、東京おもちゃ美術館行きたい
です。はい、はい、ということで、はい、竹の種お相手は、はい、おもちゃ評論家の池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
やばいやばい、ありがとうございました。種ラジ、また。